ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストはちぎり絵作家であり、手作り絵本大丈夫大丈夫みんな大好きだからの作家さんです、後藤正幸さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、実は初めまして。
初めまして
ですね、はい、あの小林晴美さんという以前こう生まれるの映画つながりで知り合った方に、
そうです
、はい、もういい人がいるかなということでご紹介をしていただいたんですが、あの YouTube で素敵な絵本を見させていただいたんですけど、
はい、
今日ちょっと実物の本を持ってきてくださいましたが、はい、日本語だけじゃなく英語でも、
はい
はあ、訳されているんですね。はい、じゃあもうこれを作った経緯などいろいろ伺っていきますが、
はい、
実は後藤さん義足なんですよね。
あ、そうですね、左足が、大体から、事故で、欠損します。
何の事故で？
あの車の交通事故ですね、はい、
自損というか、
まあはい、家族旅行の帰りに、はい、
ああでも、まあ、命は助かって、
はい、
足をということですね、はい、でこの本を作ったのはもうその後のことですね。
そうですね、
はい、じゃあ、どんな思いで、これねすごくこうなんていうのかな、本当にこうハートフルな、
はい、
ここにも書いてあるんですけど、生きる上での大切なメッセージが込められた物語ということで、
はい、
最初は手作りで、
そうですね、
こう売ったりするっていうつもりでもなく、
はい、
作ったんですよね。
はい、なんかあの、まあ、片足になって、まあ、結構な事故だったので、でどうして自分がこうまだこの命あって生かされているのかなっていうところから、何か人の役に立つようなことをできるように、自分に変わりたいなみたいな感じで、
すぐにそういう気持ちになれたんですか？
ですね、もともと寝やかなもんで、まあ自分勝手に好きなことをやってるぐらいなら、まあこれから生活していく上では、同じことをするよりも、もっとなんかこう世の中の役に立つようなことができれば、何かないかなみたいな感じで始まったことですね。
なんかこう、まあ、もともとお仕事をされて いらっしゃって、はい、で事故に遭って、はい、で病院にはどのぐらいいらっしゃったんですか？
普通半年ぐらいは入院しにはいかんような、怪我だったんですけど、まあ、実際はあの足をくっつける手術をして、でうまくいかずに膝下で切って、でそこからまたもうまくいかずに太ももで切るって感じなんですけど、まあその時、まあ、結構な事故やったんですけど、まあ、それでも自分が生きてるっていうところがあって、一月に、ね、4回ぐらい 全身麻酔の手術をしてたんです、で そこからですかね、なんかまあこんな形で生きていくのは、っていうのをいろいろ考えさせてもらって、まあけど子供もまだ小さかったもので、じゃあまあこれは頑張ってちょっとリハビリしてって感じで、で半年ぐらい入院するところを3ヶ月で退院しちゃったんです。
早かったんですね、
はい、でも退院したその日に、もう熱出して、救急に行って、あの担当の先生を叱られて、
あのご家族旅行っていうふうにさっき言われたんですけど、はい、ご家族はお怪我は、
あ、まあ、なかったですね、はい、よかったです、僕だけです、はい、
でも逆に言うと、まあ、奥様もすごい心配されましたよね。
まあ彼女が一番心配しましたね、はい、当時は ね、
はい、でじゃあ、まあ、とりあえず3ヶ月で退院して、そうするとまだ義足もなく、
はい、
ですよね、
はい、
でリハビリもして、
はいはい、
で義足を作ることになって、
はい、
で義足ってなんとなくこう、まあ、素人的に言うと痛くないのかなとか、
ですね、痛いもあるし合わないですよ、まず、はい、あのやっぱり足は大きくなったり細くなったりするので、
あ、
なかなかフィットすることができなくて、結構 そこは未だにアナログなので、
うん、はい、じゃ まあ調節したり、
そうですね、
急に太っちゃったり痩せちゃったりするとまた
大変だと思いますね。
でまたもしスポーツとかすると、
はい、
またそれによって
ね
変えなくちゃいけないですもんね、はい、で義足になってからもやっぱりリハビリ、
そうですね、リハビリしながら、うん、はい、まあ、僕はもともとそのリハビリに水泳を使っていたもので、でまあ、上半身を鍛えながら、まあ、下半身、はい、まあ、全身運動ですから、まあ、水泳をずっとやってましたけど、まあもうおじいちゃんになったのでね。
いやいやいや、まあ、結構本当にちょっとイケおじいというか、
よく
ダンディーですよね。
いや、はい。
で、まあ気持ち的には割とすぐにポジティブに考えていたんだけど、はい、本を作るっていうのは、
はい、
なかなか素人ではね、
はい、
できないんですけど、お話があったんですか？
はい、いや全くその頃も片足のね、自動車の営業マンをやってたんですよ。
ええ。
まあ、あるディーラーの人から、
ええ、
まあ、片足だけど来てって言われて、
ええ。
で、初め事務職を、
ええ、
してくださいって言われて、まあ僕も。
もともとやってた仕事とは違って、
ね、はい。もともと僕は大型トラックの運転手をやってたんですよ。
ああ。
で、トヨタ関係で、
ええ、
部品の配送をやってたんです
ね。はい。
で、まあ、足をなくしたもので、
ええ、
もう会社にもうね、
ええ、
仕事ができないので、
うーん、
でそこから一回まあ、障害者の職業訓練校に行って、
はい、
でそこで生々しい話なんですけど、
ええ、
障害者の集まりの 寮の中で、
ええ、
まあ、とてもいいこともあれば、
ええ、
かわいそうなこともあれば、
ええ、
逆にそこまで悪さをするのっていうこともあれば、本当に障害者も健常者も関係のないような、それを生々しく自分の中で見て、でまあそこの学校を経て、まあ一般に就職したんですけど、まあ障害者枠でたまたま車屋さんに行って、そしたらまあなんか片足で車を売ってくれっていう話になって、はぁっていう感じで、まあ、そこでいろいろな、まあ、差別的なことも初めて味わったし、いろんなことを感じながら、けどまあこんなことしとって僕がいいのかなと思って、別に普通に給料もらって普通に生活していれば、まあそんなにね、お金に困るような生活じゃないんですけど、自分が本当にね、なんか生きる上で片足になって障害をもらってこんな生き方でいいのかっていうのをそこで悩んで、何かもっとこう一般社会、障害者の人に伝えるじゃなく、一般社会の人に何か伝えれる方法ってないかなみたいな、そう、差別区別がないような世界はないかなって考えてて、この絵本の絵を描いてくれている加藤さんっているんですけど、この方の妹さんは知的障害なんです。で彼は彼で将来的にやっぱり親さんが亡くなったら、妹さんの面倒を見ていくっていうことで、まあ若い頃一時悩んだことがあって、で僕は僕で今そういう考えを持った時に、じゃあみんなに すぐ分かるように伝えようよっていうことで、じゃあ絵本にするといいかなみたいな。
なるほど、はい、そう、まあ、ゆういちさん、加藤ゆういちさんっていう方が、はい、ブルースゆういち、
はい、
ね、作文を考えたのが、後藤正幸さんなんですが、一本足のごっちゃん、
はい、
作ということで二人で絵本を作ったんですよね、
はい、
でこれがね、まあ本当に、はい、これだから最初は、
はい、
自費出版というか手作りで作って出版の話が来たんですか？
後からですね、まあ、最初はね、僕のへそくりが、まあ、10万ぐらいあって、で絵本を出版社に聞いたら、まあ、ざっと、まあ、出した人がいたもんで、自主出版で、いろいろ聞いていると300万ぐらいはかかる、
はあ、高
い、300万とか思って、絵本は高いよって、やっぱり紙質も全然違うので、でもそれは無理やな、どうしようと思って、でその10万円を持って 山田電機とかエイデンあるじゃないですか、
はい、
そこに走って、インクジェットと、
はい、
で分厚いコピー用紙を買って、家のあのプリンターでチャッチャッチャッチャッって吸って、
本当の手作りなんだでもねとっても絵も可愛いですし、はい、あのねちょっと読むと一緒に遊びに行こうよと男の子が言って、で相手のうんありがとう、でも僕交通事故で片足がないんだ、大丈夫大丈夫僕の足があるから、はい、僕らと一緒に遊びに行こうよ、だからこの片足の人がごっちゃんですね
一応そうなんですね、
で他にもあの耳の聞こえない子がいたり、はい、目の見えない子がいたり、
はい、
車椅子の子がいたりっていう、はい、そういうこうね手 の, あのない人がいたりっていう、でもみんなで一緒に遊ぼうよというそういうお話なんですけども、シンプルですけど本当にあのついてますよね、芯をね。でこれデジタルで見るとあの、まあ、音楽が入って歌が入ってるじゃないですか、
はいはい、
あれも歌も素敵ですよね、
あの歌は、あのブルース雄一さんの奥さんが歌ってます、
はあ、すごい身内でこんなすごい人たちが揃っちゃった
し、本当です ね, ねすごいですね、僕はもう歌頭あの書いただけであれなんですけど、
で、あの、まあ、さっきね、はい、あのプリンターで自分で作って、
はいはい、
でどのぐらい作ったんですか最初は。
最初はねあの本当に初版のはね2300冊ぐらいこう世の中に行ったのかな、はい、
それはお友達だったり。
そうですね、お友達からお友達に広がっていって、
で、はい、あのこれ立派な今製本持ってきてくださったの、はい、製本されているんですが、
はい、
これは、
はい、
後からこの形に、
ね、へえ、でその次に今度印刷だけをちょっとあの印刷屋さんでかけてもらって、で製本は自分たちでやろうって言って、もうその頃にはね20人ぐらいボランティアさんがみんなこの絵本の周りに集まって、
すごいですね、
手伝ってくれてあれして、もうけどまあね、作業中はみんなお酒を飲んだりしながら
なるほどね、
まあ、あの
ノミニケーションしながら、
そうノミニケーションしながらだから、おちょっと1ページ余分だぞみたいなやり直しみたいなのがあったんですけど、みんなで楽しみながら、でそのうちそれがね、まあ初版とそれで大体9000冊ぐらいがもういろんなところに、もう僕はその頃は
こう売ってたんですよね。
そうですね、つながって売れていって、でも僕はその頃は小学校や中学校で、お話ししてって言われて、で結構いろんなところにお話し
し、しに行って、
はい、
でそしたらこの製本になったされたっていうのは、
今はたまたまここの文芸者さんから連絡が来て、でやっぱり文芸者さんもある程度お金を出してくださいって話で自主出版でって、いやけどこんないい話なんだからなんとかならんのみたいなのを東京まで行って聞いたら本当ね格安にしてくださったんですね。
それは向こうが聞きつけて、
そうですね、
で聞きつけて本にしませんか、
はい、
と、
はいはい、
でそこで交渉して、はい、格安に、
はい、そしたらまあ僕の友達でも今亡くなってるんですけど、お前のやっとることがすごいからって言って、じゃあ、まあ、ある程度皆さんに出資してくださって、
あ
でみんなでこの絵本を応援してくれて、
すごいですね、
だから僕の力じゃないんですよね、みんなの力でこうなったって感じなんですよね。
すごい、だってこれ2008年から口コミで広がり続け、はい、大きな感動を呼んでいるシンプルな手作り絵本がついに書籍が、
はい、
だから結局お金は、
はい、
あのまあ、皆さんが出資してくださって、
はい、
世に出たということですね、はいはい、でちぎり絵作家でもあるって、あの写真を見せてもらったんですけど、
はいはいは
い、すごいですよね、だから紙をちぎり絵ってなんかこう線に切るって教えて、はい、あなんかいい名前だなって思う、
和紙をちぎって、
はい、ちぎって
あれハサミだと角が出ちゃうんで、手でちぎると
味がありますね、
あれそうなんですよ、であれを 手でちぎって、でこれもまた不思議な話なんですけど、まあ、たまたまその手作り絵本をやってる時に、その エイズチャリティーアート展という、
はい、
まあ、チャリティーの展示会出しませんかって言われて、まあ、絵本を読んでくださるのなら、うん、まあ、いい、出そうかと思ったんですけど、うん、みんな絵を見に来るのに、絵本みんなとか思って、じゃあなんか方法ないかなと思って、じゃあ虫のように人が集まるのであれば、すごい明るい何か、うん、
すっごい明るいですよね、
何かそういうのを作ろうかって思って、いや僕絵を描くのも下手だし、何もできないしと思って、あ、じゃあちぎりをやろうかって言って、まあ、すごいアナログなことなので、別にそのね、なんかコピーしかできないし、実物はその一つしかないので、じゃあそこにちょっと丹精込めて作ってみようかって言って、初め55個ぐらい、結構大きいです
、ね、すごい、なんかお写真をね、はい、送ってもらったんですけど、すごいね、あの素敵なんですよ、これがまた、あの明るい気持ちになれる、
はい、
ね、なんかちぎり絵って思ったけど、あの伸ばして写真を見ると、あ、本当だって細かく細かく貼ってあるんですよね、はいはい、これはじゃあ売れますよね、高くね、
っていうか、もうこれもね、あんまり僕作ったらそこになんか自分の所有価値があんまりないので、もう一個あの施設に持って行ったりとか、小学校に寄付したりとか、
なんかね、気持ちがもう絵を見てるだけで前向きになれる色使いなんですよ、ビビッドな感じでね、
そういうこと結構あの行く、よく行かせてもらっとる小学校なんかだと、絵本のおじちゃんって知ってもらっとるので、でそこに、まあ、ちぎり絵も一緒に飾ってもらったりとかして、
これでも本を出してなんか自分自身もだいぶ変わったんじゃないですか。
まあね、あの、うん、縛られますからね
作家さんだって感じ。
いやいやいや、もうなんか自分の行動に縛られますからね、
う
ん、
そうですね、
ちょっとあの
いい人でなくちゃ、
そうそう、横道それるとまずいですからね
ねえ、すごいですね、
まあ、ただね、これ、あ、これ言っちゃっていいのかな、
うん、
まあ、実際に、うん、あの社会に出て、僕はこの絵本を作って、まあ、コロナで、まあ、そんなに仕事も激変して、
うん、
講演する活動もあんまりなくなって、
で、
まあ、母親がちょっと、まあ、施設に入ることになって、じゃあ少しちゃんと働こうかと、で僕 A 型事業所に応募しとっても、ね、
はい、
A 型事業所に
運転手、地元の、
そこの会社、はい、運転手で入ったんです
よ、はい、
でトラックの運転手で毎日横に知的障害の子を乗せて、僕は片足なの でお客さんのところに着いたら、こう荷物を下ろすのにその子たちに手伝ってもらって、こう仕事をしとって、でその子にしたら僕は片足だから絶対ごっちゃんを助けなあかんっていうところがあって、ですごく楽しくこう仕事をしてるんですけど、実際けどその社会に出た時に、そのまあ工場の中の人、まあその社員の人、またその利用者の人、まあ人それぞれいろんな方がいるんですけど、僕がこの理想の、この理想の頭でこの絵本のまんまで自分が行った時に、そのギャップが、
まあそれ人っていろいろなので、もちろん障害のある人もない人もそれぞれ性格も違うし環境も違うので思うことも違うんですよね、
ギャップがすごかったですね、
うん、
だけどそれを自分がそっちにこうそのギャップに引っ張られるんではなく、自分がこう理想としてるこの絵本の通りに自分の気持ちを持っていって動けば、と思いながら、結構厳しいことも言いながら、なんか結構、まあ、その障害を持った子たち同士での、 助け合いのコミュニケーションの中では僕はうまく仕事できたと思いますね、う
ん
う
ん、今も A 型の事業所、
僕はね、ちょっとね、この間2月卒業したんです。
あ、そうなんですね、はい、じゃあもう講演活動いっぱい
したんです。いやいや、講演も2月で卒業したんです。で、もうこの絵本も2月で卒業したんです。
何かやるんですか？
いやいやいや、まあ、ちょっとまたいろいろ考えてるんですけど、まあ、とりあえず休業で中です今、は
い、でまた何か新しいことをやろうかな
という
充電をしてる、
まあね、このもう文芸社さんとの出版もこれで2月で終わったので、けどこれ17年やったかな、
はい、2008年ですもんね最初が。
で製本になってから
製本になったのは2017年
ですよね、はい、17年から今年まで、ずっとまあ全国的に販売させてもらっとったもんで。
そうなんですよね。
でもまあとりあえずは廃刊、
もったいない感じが。
そうですか、
はい、
じゃあちょっとまた、
私のね知り合いの人が、はい、あの6歳のお嫁さんっていう、はい、まあ、娘さんが6歳で、はい、あの亡くなって、はい、絵本を出したんですけど、うん、何年も経って昨年あの復刻版を出しました。
ああ、そうですか、
はい、ずっと、まあ、廃版になってたんですけど、うん、そういうこともね。
そうですね、
あるかもしれない、
はい、だから結構な時間をあの、ね、いろんな紀ノ国屋とかにも置いといてもらっとったもんで、
うん、
いやで、まあ、ちょっと一回区切りというか、ちょっと新しいバージョンになっても面白いよなっていう話は
また第2作とかね、
はい、
もしよかったら。そう、だから君は片足がないのになぜ楽しいの、片方しか足がないから急いで歩けないけど、ゆっくり歩いていると綺麗な景色がしっかり見えるよ、みんなのひまわりのような笑顔がたくさん見えるようになったからすごく楽しいよという。で、聞こえないのに楽しいのって聞かれたら悪口も聞こえないでしょって、だから楽しいことだけ手でお話しするのという、そういうこう、まあ、あの発想の転換じゃないですけど、
はいは
い、ね、そういうこう、うん、すごくこうぜひ皆さんに読んでほしいなっていう本なんですが、もう今は本屋さんにない、
はい、
でデジタルで YouTube で見えるんですが、これはあのどっかからそんなお話が来たんですか？
あ、
作ってってい
う。あ、 YouTube で見れるの、はい、これそれはもう加藤君と僕らで YouTube に上げようっていう、
はい、これいいですよね。はい、なので、まあ、実際本はもう売っていないということですが、はい、大丈夫大丈夫みんな大好きだから、まあ、ひらがなのタイトルなんですが、これで YouTube で発信しているので、はい、ぜひ見てほしいと思います。これだから英語訳がついているっていうのもやっぱり多様性ですね。
そうですね、本当はあの手作りで1個ね、あのポルトガル語も作ったんですよ。はい、もうそれはもうそれどれ 100冊ぐらい作ったんですけど、もう全部はけちゃったもんで、あれなんですが。そう
ですね、これがなんか本当にたくさん広まって。
そうなんです、ポルトガルのオリエント博物館にもね、2ヶ月ぐらい展示しとったんです
、はい、まあだってポルトガル語があるからね。はい、すごいですね。あなたはこの絵本を読んで何を感じましたかと書いてありますが、はい、1200円プラス税で文芸社から発売していたということですが、はい、今も YouTube では見れますのでご覧ください、はい、ね、じゃあ、まあ、事故に会う前に戻れたらもちろん戻りたいと思うんですけど、
はい、
でもやっぱり良かったですね、こういうツールに出会えて。
そうですね、うん、もう僕は事故に会ってからの方が、うん、充実してるし幸せですね。ね、なんかまあ変な話なんですけど、はい、やっぱりじっくりじっくり視野が広がったみたいな。
だから事故に遭うまでは気づかなかったこととか見えなかったものが見えるようになったっていうことですよね。
なんか貪るようにこう生きていた自分が、いやいやちょっとってやっぱり一歩引いて、
うん、
なるべく客観視しながら、
うん、
こう一つ物を動かしたらじゃあ次の展開どうつながっていくんだろうまでのことを、うん、 考えたら、そのつながる先の目標が見えてくるので、
うん、
そこそれに一生懸命やっていると、
うん、
もう達成感のプラスアルファになるので、
うん、
やっぱそっちの方がね、
うん、
僕にとっては幸せですね。毎日だから、うん、一つ一つがこう達成するとすごい良かったなと思うし、うん
ね、
はい、
え、小林さんとはどんなご縁だったんですか。
はい、小林さんはですね、あの地元で一回その絵本と、そのちぎり絵をギャラリーで展示して、はい、小林さんの知り合いの方がと一緒にやったんですね、
二
人で、
その
時に小林さんが見えて、はい、
池田町ですよね。
小林さんは養老町の方なんです
ね。あの後藤さん、池田町で、はい、まあ、養老町でお近くで、はい、ということですよね、じゃあぜひ、あの、まあ、本はちょっと買えませんが、
デジタルの方プレゼントします。
え、買いますよ。
いやいや、いいです、いいです、それはいいです。あの、もう、あの、はい、全然大丈夫です。
じゃあ私、あの、読み聞かせ小学校に行ってるので、
はい、
まあ、
ぜひぜひ使ってやってください。
そこでちょっと読ませていただきたいと思います。はい、ぜひね、皆さんにも、あのブログの方にもね、アップさせていただく。でも手元はもう少なくなってますよね。
あ、まだちょっとあります。
ありますか。
はい、まだちょっと20冊ぐらい、はい、
もう貴重な2冊を。ありがとうございます。ぜひね、これからじゃあどうだろう、目標としてはどうですか。
これからですか。
ええ、
これからはまあちょっとですね、ちょっと変な話しちゃっていいですか。
話ドキドキしちゃうじゃないですか。
あのね、意外に向こうからやってくるんですね、何でも。
あ、はい、
こういうことしないと
幸せがやってくる。
そうそう、発してくるんですね。まあ、それをこう掴んでいくだけで、はい、まあ、一応ね、この12月に、この間なんかオファーがあったのは、12月にカニの中学校で講演をしてくれっていうことがあったんですけど、まあ、それもまたゆくゆくゆっくり考えながら。
じゃあ結構自分から発信しなくてもやってくるってことですね、お話がね。
そうですね、だから発信するのはちょっと苦手なんですよ。
そうなんですか。
実は、
はい、そうなんですか、はい、
あのゴリ押ししとるみたいな感じなんじゃないですか。
そうですか。
はい、
でも子どもたちにやっぱり聞いてほしいですよね。なんかこう、まあ、ない方がいいけど、やっぱり事故になったり病気になったりって誰でもあることですもんね。
今、まあ、ちょっといじめなんかも全部つながってくる話だと思うので、
うん、
だから意外と幼稚園児にもつながる、分かるんですよ、この話。
ああ、そうですね、はい、ひらがなで全部ね、分かりやすくなってるし、ね、はい、ね、みんなでつながっていこうよ、遊ぼうよみたいなことですからね。
去年ね、小学校に行った時に、
うん、
一人の女の子が、
うん、
幼稚園の時に会ったことがあるんです、
うん、
4歳の時に、
では
お話を聞いて、
それ
からずっとこの絵本が私のなんか大切なものになってますって言われて、
泣けちゃうじゃないですか。
もう僕そこまでないのでっていうのはもあったんですけど、そう言ってもらえる子がいると本当嬉しいですね。
本当ですね。はい、ぜひぜひね、たくさんの皆さんに作品を、あのデジタルでは見えますので、 YouTube 検索していただいて、はい、見ていただきたいと思います。ではね、はい、あのまたたくさんの子どもたちにね、大事なことを伝えていってくださいね。
ありがとうございます。
はい、今日はありがとうございました。
すいません、軽い話で申し訳ないです。いいえ、ありがとうございます。
ちぎり絵作家、大丈夫大丈夫みんな大好きだからの作者、後藤正幸さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。